経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、FTX が破綻したことによってですね、取引所のウォレットっていうのは守られているのか、まあ、そんなね、ご心配をされている方がいらっしゃいました。横森さんがですね、その対策法、まあ、コールドウォレットの使い方、おすすめするね、コールドウォレット、それをね、紹介しましたので、仮想通貨をお持ちの方はですね、ぜひこちらの動画をご覧ください。
はい、こちらですね、仮想通貨の保管にですね、コールドウォレットを検討しています。何かおすすめありますかというご質問がありますが、まあ、これは、この前ね、はい、FTX の破綻。
FTX で、
うん。あれを見ると、もうちょっと自分の取引所に置いてある仮想通貨は、守られてないんだっていうのを見せつけられましたよね。
うん。そうなんだよね。だから日本の FTX ジャパンでもまだ引き出しができないっていう感じだよね。はい、うん、だからここの口座に入れとくと、どうなったかっていうと、これ、ね、ほら、ネットワークで繋がってるわけだよね。
システムですね。決済。
そうそうそう。うん。だから、こういう FTX とか、この取引所ウォレットっていうやつね。取引所っていうのはネットワークで繋がって、それでその口座に繋がってる。だから、この取引所のウォレットは、このネットワークがあるから、ここにハッカーが来たりするわけよ。ね、ハッカーが来て、その口座から持っていっちゃうとか、そういうことができたりね。
ちょっと、
だからね、う
ん、ちょっとちなみに、ウォレットの意味が分かんない方がいらっしゃるかもしれないですけど、ウォレットってまあ財布って意味合いですけど、まあ、基本的にその仮想通貨の取引でおける仮想通貨の口座っていうことですよね。口座がまあウォレットっていうことで、そうそうそう、まあ、例えば、その FTX にしても、うん、コインベースとかにしても、そういう取引所のところに、便宜上、その口座、ウォレットを作成してやって、それを介してビットコインを買ったりとかできるわけなんですけど、それはその取引所のウォレットと紐付けてあって、その取引所が破綻すると、そのウォレットの取引ができなくなるっていうね、それが今現在、FTX のジャパンで起きてるということですよね。
そうそうそう。で、通常はこのウォレットっていうのは取引所っていうけどね、その仮想通貨の会社があるよね、こういう会社。会社がこれをコールドに入れてたりするわけ。ネットワークから外すわけよ。
はい。
顧客資産っていう形で。そうすると会社がこのコールドの管理をしてて、お客資産はコールドウォレットに入ってます。だから通常守られるんだよね。だけどほら、一部のところだけが取られても会社がなんていうか、ネットワークつながったところを、まあ、これ、ホットっていうわけ。ホットウォレットっていうのは。だから、ネットワークにつながってないと、売買ができないわけよね。売り買いが。できないでしょ。だから、一部は常に置いとくんだけれど、それ以外の顧客資産っていうのを、まあ、ほとんどっていうのは、コールドウォレットで通常取引所を入れてるんだけど、今回みたいに、取引所が破綻しちゃった場合っていうことだよね。
はい。
まあ、はっきり言って、FTX みたいな、通常分別管理するわけね。分別管理するから、そんなに被害に遭うことはないんだけれど、FX 分別管理してなかったわけよ。これを。顧客の資産をアラメダとかに関連会社に送っちゃったりしちゃったわけよ。顧客資産を。これが問題であって、こうなったら破綻するしかないわけね。だからこのリスクとして、ホットじゃなくて、じゃあこの個人がこのネットワークと繋がってない、コールドウォレットに入れれば、ね、ネットワークからこうやって引き出して、こっちに入れちゃうということね。で、このコールドウォレットっていうのは、もう大体その USB なのよ。
はい。
パソコンで USB こうやって繋げばいいわけ。繋いでるときはホットだけど、繋いでなかったら、USB これ取り外しちゃえば、ネットワーク繋がらないでしょ、これ。だからこれでコールドっていうわけ。だけど、コールドになると問題が、まあどういうことかっていうと、パスワードとか。これ、ほら、ウォレットってすごい桁数が長いわけよ。0x ね、a1234 ね、b とか。もうこれがすごい長いわけよ、これ。
はい。
これを忘れたらこれ引き出せなくなる。
恐ろしいですよね。金庫の鍵をなくしたっていう状態で、もう二度と開きませんみたいな感じ
の。もう開かないっていう形の。このリスクがあるわけ。だけど、一般の人はもう、ネットワークに繋がってると、もう大体ここの、ね、取引所にログインすればいいわけじゃない。それから2段階認証、3段階認証とかあるんだけど、 大体復旧もできたりするわけよ。2段階、3段階で。
ですね、
で、そうすると、まあ、こっちの方が、ね、あと、例えばメールアドレスで認証するとか、いろんなので認証できるわけじゃない。本人確認書類とかで。はい、そうすると引き出せたりするわけ。ログインパスワード忘れたとしても。これなんかログインパスワードを忘れたらもう終わりだからね、ということで。だから、コールドウォレットはちょっとその点めんどくさいっていうこともあるんだけど、こういう破綻対策にはもう全然使えるわけ。コールドウォレットにさ。で、よくあるのがね、自分なんかで使ってるのはレッジャーっていうのを使ってるね。
はい。
これがいいかなとかね。もし使うんだったら。
それ USB なんですか？
うん。これ USB で。これを貼っとくから、レッジャー .com ってのあるから。
はい。
で、ここのショップってところに行けば、買えたりするよ。郵送で送ってくれるから、それ。Amazon みたいな感じでね。まあ、Amazon とかで売ってると、なんか、やばいから、本当のサイトに行った方がいい。なんでかっていうと、もうすでに買った中古みたいなのだと、全部データ取っちゃってる人がいるわけよ。中に入っちゃったりするリスクがあるから、Amazon とかでは中古は売ってないと思うけれど、もしね、売ってるリスクもあるわけよ。中古だと言って。例えば業者が、ね。業者がこれをやっちゃった場合、中古っていうかね、一回自分でデータを取ってやってしまったら、そこに業者がコールドウォレットに入ってきちゃうっていう可能性があるわけよ。で、盗むこともできるということもあるんです。だからそういうことのないように、まあ、ledger.com へ行って買った方がいいと思う。コールドウォレット買うんだったら。
はい。わかりました。
だからそれね、どこがいいかって言うんだけど、ものによってなんだよね。まあ自分なんかはやっぱり超大手の B なんす。使ってるけどね。
はい。
それとかその他のところもあるんだけれど、まあ金額は少ない、こっち。まあビーナンスは少し多めっていう感じだよね。まあ少しっていうか、まあかなりここが、こっちで例えば物によっては買ってからこっちに送ったりとか、そういうのもやってたりするけど。それで一部はコールドに入れてるけど、コールドも本当わずかしか入れてない、これ。なくしたら困るっていうので。あ、そうだ。コールドウォレットのこの番号、
はい、
だいたい手書きなのよ。
ああ、そうですか。
手書き保管。なんでかっていうと、なんかこれ、パソコンの中に残しとくとするじゃない。
はい。
PC の中にデータ残しとくと、ね、PC ハッキングされたら分かっちゃうわけよ。PC に誰かが入ってきたら、あ、こんなところにキーがあると。あの、パスワードがあると。よし、これ使って盗んでしまえ。っていうことを、このね、コールドウォレット入った時にやっちゃう可能性もあるわけ。だから必ず手書きっていう形なんだけど、手書きだと、切ってこれ、見てこれ、横森の字みたいに汚いんだよ。
読めないっていう
話が出てくる。読めないってよく言われる。ね、読めない。じゃあどうするかって言ったね、これね、テプラってあるんだよ。
はい。
テプラでプリントするわけよ。
なるほど。
テプラってネットワークにつながんないでしょ。ネットワークにつながんないのがいい。だから、ネットワークプリンター、こっちの方でパソコンからネットワークプリンターとかやると、データ残るからね、これ。プリンターとかに。だからこういったところに入ってプリンターからなんだこれっていうのがあったりすると、ね、見つかってしまう可能性があるから、もうテプラでプリントする。ね。そして、なんか紙に貼っといて、金庫の中入れとくとかさ、どっかはね、自分だけしかわかんないようなところとか。まあ家族のね、誰かとかね、二人とかで保管したらいいと思うよ、これ。一人で保管するとやっぱりね、危ないから二人で保管するのがいいね。という感じで。
そうですね、うん。だからまあ、まさかね、取引所がね、分別管理してなくてですね、その顧客資産をそのまま使ってるっていうようなことがね、ないだろうって思ってたんですけどね、うん、FTX が破綻が起きて、あ、そんなことも全然、まあ、法律的に何も規制もされていないから可能だっていうことなんですよね。うん、だから、その下手に、まあ、取引所をね、信用するんではなくて、やはりそのコールドウォレットにある程度の額を納めて、うん、そこでリスク管理をするということが大切なんじゃないかという。うん、
そう、だからいくつもね、自分が普通に証券取引とか CFD とかね、やるときって、もう一つの会社にしないわけよ。何社にも分けるから。なんでかって言うと、一社破綻することなんて、もうこれ、ざらにあると思ってるし、
はい、
ね、お金返してくれない会社なんか、ざらにあるわけだし、CFD 会社なんていうのは。だから、先物会社とかさ、この地獄物産とかあるんですよ、いろいろ。
はい、
そういうところにやると、もう帰ってこないとかね、あるから。 だから何社も何社も分散するっていうね、分散が一番やっぱりね。でコールドウォレットだから絶対安全とかじゃないし、コールドウォレットもう一つなんだよ、分散の一つというふうに考えたらいいと思う。
はい、じゃあね、ぜひ参考にしていただければと思います。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。